先週こういうことを皆さんにお知らせいたしました。聖書を読むときに、ただ単にそこにどんなことが書いてあるのかということを追いかけるのではなくて、そこに書いてあることがどういう意味を持つものなのかということを考えながら読んでいくようにしてほしいと言ったわけです。つまりあなた自身の生活考え方にどのように応用することができるのかということを考えながら書かれていることの意味をつかんでほしいというわけなんです。こういう読み方をしていきますと、聖書がただ単に過去の出来事を書いているものというのものではなくなって、聖書が書かれた本来の目的を達成することになるわけです。実はクリスチャンの生活成長というものはこの時点から始まるものになります。だから聖書を読んでるだけじゃいけないんです。何が書いているのか、どういうふうにしたらそれを実際生活に使うことができるのかと考えながら読んでいくところでもって成長が始まるわけです。今日は使徒の働きの書の18章からの勉強に入ります。まず18章の1節から読んでいってみましょう。その後ポールはアテネを去ってコリントへ行った。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝が全てのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。ポールは二人のところに行き、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。ポールは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を重複させようとした。ポールがコリントの町に行って伝道活動を始めた時には、アクラという人とその奥さんプリスキラ、実はこれプリスカというふうに呼ばれているところもあります。この夫婦のところに住み込んで、一緒にテント作りをして伝道活動の資金作りをして活動を続けるようにしたわけです。伝道活動をするのにというよりは、伝道活動に必要な資金を手に入れるのに主に2つのやり方があります。一つはどこか大きな団体から資金援助をしてもらって活動するというやり方です。けどもう一つは自分の手で仕事をして収入を得る仕事をして稼いだ金を伝道活動に使うというやり方があるわけです。これ最初の方法では、つまりどこからか援助をしてもらって伝道活動の資金を送ってもらうというやり方では、伝道活動をする側にとってもこれ大変楽になります。送ってもらう額が多ければ多いほどいろんな活動することができるようになる。けれども多くの場合にこの活動は紐付きになります。聖霊がこうしなさいと指示してくる通りに活動するというよりは、金を送ってくれる側が要求してくるもの、指示してくるものに従わなきゃいけないものになります。でなかったら金を送らないという脅しをかけてくるからです。でもう一つの方法では、自分で生活費と伝道活動の費用と稼ぐことによって活動そのものは誰にも制限されることはなくなります。けれども多くの場合に時間的に言っても金銭の額から言ってもあまり伝道活動に使うことができなくなります。例えばですよ、1週間5日間働いて残りの2日間を伝道に使うといった具合に時間を割り振りしなきゃいけない。それに比べて自分で生活費や伝道活動の費用を稼がなくてもよいのならば、1週間7日間伝道に専念することができるわけです。で、この長所と短所とを比べてどちらを取るのかということを選ばなきゃいけなくなるわけなんです。ポールはどのようにしてこのジレンマを乗り越えたのか、言い方を変えますと、主イエス・キリストはどのようにしてこの必要を満たしたのか。まずここで天幕作りをしたという、それだけでやってたんじゃありません。5節に行くとこういうことが書いてあります。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、ポールは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言したと教えています。シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、覚えておいでだと思うけど、ピリピという町はマケドニアの第一の都市です。使徒の働きの書のこの16章では12節から40節まで、ポールの一行はピリピの町で伝道しておりました。だからこのマケドニアから下ってくるとというのは、このピリピの町あるいはその地域から来るとということです。ポールは御言葉を教えることに専念したと書いてある。それまではテント作りをして稼いだ。だけれどもここでは今度はそれから専念できるようになった。1週間7日間伝道活動に励めるようになった。それまでただ日曜日だけでした。 安息日ごとに伝道活動していた。さあどういうふうにしてポールは自分の生活費を、こうやってシラスとテモテの生活費を、その上に伝道活動の費用を賄うことができるようになったのか。だからこれが先ほど言ったこの2つの可能性が考えられるわけです。一つの可能性としては、シラスとテモテがマケドニアからフィリピの町のクリスチャンたちから献金という形でもって伝道資金を持ってきたから、ポーロは自分の生活費を、そしてシラスとテモテの生活費も、その上に伝道活動費もテント作りをして作り出す必要がなくなった。だから御言葉を教えることに専念することができたと考えられる可能性があります。だけどもう一つ考え方がある。もう一つの可能性は、シラスとテモテがマケドニアから来たから、コリントの町に来てポールと一緒に住むようになったから、ポールは御言葉を教えることに専念することができるんだわけです。ひょっとするとですよ、シラスとテモテが仕事について稼いだ金でポール、シラス、テモテ3人の生活費を出して、その上に伝道活動費用に充てたから、ポール自身は伝道活動の費用を作り出す必要がなくなった。だから御言葉を教えることに専念できたと考えることができるわけです。そしてポーロとシラスとテモテが一つのチームとなって、お互いに必要を満たしながら伝道活動を続けたという可能性があるわけです。さあどうなのか、実際はどうなのか、こういうことを考えて、聖書の他のところでもって、この二つの可能性のどちらなのかを裏付けをしていくことでもって、今まで学ぶことができなかったものが学べるようになるわけです。隠れていた意味もつかむことができるようになってまいります。今のこの問題だけじゃない、他の部分どこを読んでもそういうものができるようになってくる。さあその裏付けになるものをまず見てみましょう。フィリピの4章をまず見ていただきましょう。フィリピの4章の10節から読んでいってみましょう。フィリピという町もお分かりだと思うけど、マケドニアの中にある大きな都市がフィリピなんですよ。でそのフィリピの町にいるクリスチャンたちに宛てた手紙がフィリピ人への手紙です。その4章の10節から読んでいきますよ。私のことを心配してくれたあなた方の心は今ついによみがえってきたことを、私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にかけていたのですが、機会がなかったのです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って、私の乏しさを補ってくれました。さあこの15節でもって、私が福音を述べ伝え始めてマケドニアを離れて行った時にはと書いてある。これはいつのことか。これは使徒の16章では12節から始まるところで言ってるわけです。こういうことがありました。使徒の働きの書16章の12節読んでいきますよ。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラケに直行して翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。安息日に私たちは町の門を出て祈り場があるところと思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。テアテラ氏の紫布の証人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてポールの語ることに心を止めるようにされた。ほいて彼女もまたその家族もバプテズムを受けた時、彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私のうちに来てお泊まりくださいと言って頼み、強いて捜査した。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はポールと私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので、困り果てたポールは振り返ってその霊に、イエス・キリストの名によって命じるこの女から出ていけと言った。するとそこに霊は出ていった。 彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、ポールとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立って行った。おいて二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たしてから二人を牢に入れて、監視には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた監視は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、ポールとシラスが神に祈りつつ、賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ました監視は見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちは逃げてしまったものと思い、剣を脱いで自殺しようとした。そこでポールは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだ。監視は明かりを取り、駆け込んできてポールとシラスとの前に震えながらひれ伏した。おいて二人は外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。と言った。おいて彼とその家の者全部に主の言葉を語った。監視はその時を移さず、二人を引き取り、その打ち傷を洗った。おいてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。夜が明けると長官たちは経理たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わした。そこで監視はその命令をポールに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いを起こしました。どうぞここを出てご無事に行ってくださいと言った。ところがポールは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。経理たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは二人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言い、二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。牢を出た二人はルデアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。さあ、これだけしか終わってないんですよ。最初の牢屋にいられるまではどうもルデアの家族だけが救われたみたいなんです。僕は牢屋にいられたからの監視の家族が救われた。でもそれだけしか救われた者がいないみたいなことを教えてる。なのにですよ、今のこのフィリピの4章でいくと、物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでしたと書いてる。さあ、そうなってくるとですよ、これはポーロ自身がマケドニア地方から離れた時に選別の形でもって、あるいは献金の形でもってポールの働きを支援しようとしたことを言ってるのか、それともこの出来事がシラスとテモテがマケドニアからポールがいるコリントに来た時にフィリピの人たちから託されたものなのか、これはっきりしないんですけども、こういう質問が出てくるんです。どういうのかといったらば、この使徒の働きの書の18章のもうちょっと先まで行きますと、11節まで読むとですね、そこにどれぐらいの期間いたのか書いてあります。そこでポールは1年半コリントの町に腰を据え、彼らの間で神の言葉を教え続けた。さあ、1年半18ヶ月間コリントの町で伝道を続けたんです。これだけの期間ポールが伝道活動を続けることができるだけの額の金をマケドニア地方のクリスチャンたちがポールに向かって援助したのか、それともただ一度だけポールがマケドニア地方を去る時の選別として渡してるのか、あるいはシラスとテモテがマケドニアからコリントに来た時に託したものなのか、ただ一度だけ伝道活動の資金を渡してきてるのか、それとも何か別の方法でポールがコリントの町で1年半伝道活動に専念できるやり方を見つけたのか、というようなのがですね、この言葉の裏から意味として汲み取らなければいけないものになってくるんです。一つの可能性として考えられるのは、コリントの町で信者が増えて献金が集まり始めて、その献金からポーロもシラスもテモテも伝道活動に専念できるようになったという解釈ができることになります。だからこれも裏付けしなきゃいけない。もしもですよ、この可能性が正しいのならば、ポールがコリントの町の人たちから献金を受けたことをコリント人への手紙の第一で書いてるはずなんですよ。あるいはそのヒントを与えてるわけなんです。 だからその可能性が正しいかどうかはコリント人への手紙の第1を調べれば推測できるということになるわけです。だけどもう一つの可能性がある。これは先ほどに言ったんですけど、もう一つの可能性はですね、シラスとテモテがコリントの町に来てからは仕事について収入を得るように働いて、その金でポーロを含めて3人の生活費と伝道活動の費を作り出して、こういった神の言葉を述べ伝え続けたという可能性も考えられます。だとすると、もしもこれが正しいとすると、シラスとテモテの働きというものは、これはロマ書12章での賜物のうちの奉仕の働きとの賜物と、というか事前を行う賜物と両方にこれ関係してくるというようになるわけです。これどちらか、実はですね、私の個人の推測を申し上げましょう。個人的な推測では、コリントの町の人たちから献金を受けたと考えるよりは、シラスとテモテとが与えられている賜物を使って成長していった、そして稼いだ金で伝道活動をしたと見る方が正しいんじゃないかと考えられるんです。どうしてか、まずテモテを言いましょう。後ほどになるとテモテはエペソの町で牧会をしております。その時にどういう牧会をするべきなのか、ポールはテモテへの手紙の第1とテモテへの手紙第2で教えている。つまりテモテはですね、そういうふうなもう賜物を使ってそこまで成長して言っていました。じゃあシラスのはどうなのか。使徒の働きの書以外ではシルワノと書かれているんですけども、ポールと行動を共にしております。で後ほどになると今度はペテロもこのシルワノを重要視する人物となってきているんですよ。どこまでそうなっているか、まずシルワノの方から先言ってみましょう。シラスの方から先言ってみましょう。コリント第2の手紙の1章の19節を見ていただきますと、ポールがこういうふうに書いております。コリント第2の手紙の1章の19節では、私たち、すなわち私とシルバノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスは光と同時に否であるような方ではありませんと書いている。テサロニケ第1の手紙では、テサロニケの第1の手紙では1章の1節でもって、ポーロ、シルワノ、テモテから父なる神および主イエスキリストのテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方の上にありますようにと書いている。テサロニケ第2の手紙でも同じです。ポーロ、シルワノ、テモテから私たちの父なる神および主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ。そしてですよ、それだけじゃない、ペテロ第1の手紙の5章に行きますと、ペテロ第1の手紙の5章では12節でもって、これはペテロですよ、こういうふうに書いてます。ペテロ第1の手紙の5章の12節では、私の認めている忠実な兄弟シルワノによって私はここに簡潔に書き送り進めをし、これが神の真の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかり立っていなさい。つまりこのペテロ第1の手紙、これはシルワノ元のシラスが書いたんだということになる。つまり神様の方では小さいことに忠実であれば、ポールの伝道活動の助けをするというようなことに忠実であると大きなことを任せるようになるというのもここで証明できると思うんです。さあ、じゃあ先ほどの質問の続きいきましょう。コリントの町のクリスチャンたちはポールの伝道活動を経済面で助けたか。もしもそうだとすれば、ポールはどこかでもってコリント第1の手紙でもってそれを書いてるわけなんです。で、コリント人への手紙の第1でこういうことが書いてある。9節見ていきましょう。コリント、失礼、9章見ていきましょう。コリント第1の手紙の9章ではですね、こういうことが書いてあります。まず1節から読んでいきます。私には自由がないでしょうか。私は人ではないのでしょうか。私は私たちの主イエスを見たのではないでしょうか。あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか。たとえ私が他の人々に対しては人ではなくても、少なくともあなた方に対しては人です。あなた方は主にあって私が人であることの証人です。 私を裁く人たちに対して私は次のように弁明します。一体私たちを飲み食いする権利がないのでしょうか。私たちの他の人、主の兄弟たち、ケパなどと違って、これはペテロのこと、信者のある妻を連れて歩く権利がないのでしょうか。それともまた私とバルナバだけには生活のための働きをやめる権利がないのでしょうか。一体自分の費用で兵士になる者がいるでしょうか。自分でブドウ園を作りながらその実を食べない者がいるでしょうか。羊の群れを飼いながらその乳を飲まない者がいるでしょうか。私がこういうこんなことを言うのは人間の考えによって言っているのでしょうか。立法でも同じことを言っているではありませんか。モーゼの立法には穀物をこなしている牛に靴をかけてはいけないと書いてあります。一体神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。それとももっぱら私たちのためにこう言っておられるのでしょうか。無論私たちのためにこう書いてあるのです。なぜなら耕す者の望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。もし私たちがあなた方に御霊のものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。もし他の人々があなた方に対する権利がに預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いてよいはずではありませんか。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。かえって全てのことについて耐え忍んでいます。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。あなた方は宮に奉仕しているものが宮のものを食べ、祭壇に仕えるものが祭壇のものに預かることを知らないのですか。同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得ようと定めておられます。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また私は自分がそうされたくてこのように書いているのでもありません。私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がマシだからです。というのは私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。このことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭います。もし私がこれを自発的にしているのなら報いがありましょう。しかし強いられたにしても私には務めが委ねられているのです。では私はどんな報いがあるのでしょう。それは福音を述べ伝える時には報酬を求めないで与え、福音の働きによって持つ自分の権利を十分に用いないことなんです。まあ、ここでもまた11節もう一度見てみましょう。もし私たちがあなた方に御霊のものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いてよいはずではありませんか。なのに私たちはその権利を用いませんでしたと書いてある。これ何を意味しているか、まあ、はっきりしてるでしょ。コリントの町の連中クリスチャンたちはポーロの伝道活動に少しも何も助けをしていなかったとなるわけです。だもんだから、こんなポーロはローマに行ってから手紙を書いてるんですけど、コリントの町のクリスチャンたちに向かってですね、啓蒙しようとして手紙を書いた。だからここを読むとですね、分かると思うんですけども、この時点では、この手紙を書いたというのもポーロが伝道活動をしていた時点では、コリントの町のクリスチャンになった人たちはポーロやシラスやテモテがどのようにしてコリントの町であれほどまで長い期間伝道を続けることができたかということを全然認識をしていないんです。自分たちの手で稼いだ金で生活を賄って伝道を続けてきたということを知らせているんですよ。実はですね、これだけでやめちゃったんじゃコリントの町のあの時のクリスチャンたちにかわいそうだからです。ここまでいきましょう。この第一の手紙で刺激をされて真実の目を覚ましたコリントのクリスチャンたちは、献金という形でもって他の人たちを、他の町にいるクリスチャンたちとその伝道活動を援助し始めました。これがコリントエビトへの手紙の第2の9章に書かれているんです。時間があったらばコリント第2の手紙の9章の1節から15節までを、あ、読んでましょう。読んだ方がいいと思う。コリント第2の手紙の9章のですね、1節から読むとこういうことが書いてあります。生徒たちのための奉仕については今さらあなた方に書き送る必要はないでしょう。私はあなた方の熱意を知り、それについてあなた方のことをマケドニア人の人々に誇って、アカヤでは昨年から準備が進められていると言ったのです。こうしてあなた方の熱心は多くの人を奮起させました。私が兄弟たちを送ることにしたのは、この場合私たちがあなた方について誇ったことが無駄にならず、私が言った通りに準備してもらうためなのです。そうでないと、もしマケドニアの人が私と一緒に行って準備ができていないのを見たら、あなた方はもちろんですが、私たちもこのことを確信していただけに恥をかくことになるでしょう。そこで私は兄弟たちに勧めて、先にそちらへ行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。私はこう考えます。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心に決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を 愛してくださいます。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまくものを、まく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点に豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜなら、この奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。この技を証拠として、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、彼らにまた全ての人々に惜しみなく与えることを知って神を崇めることでしょう。また彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた絶大な神の恵みのようにあなた方を慕うようになるのです。言葉に表せないほどの賜物のように神に感謝します。これから判断してたら分かると思うんですけど、コリントの町に一番最初にポールが行った時にはテント作りをしていた。自分の稼いだ金で伝道活動していた。そして後ほどシラスとテモテが来てからは、ポールは伝道活動に専念したというけれども、コリントの町で伝道していた時には、コリントの町のクリスチャンとなった人たちはポールの伝道活動を経済面でもって助ける動きを取っていなかったということが示しているわけです。ここまでですね、これを読んで他のところ来ると分かってくるということになる。だからそれをしてほしいんです。その先行きましょう。使徒の働きの書18章の今5節まで読んだから6節から読んでいきましょう。しかし彼らが反抗をして暴言を吐いたので、これユダヤ人たちですよ。ポールは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方へ行くと言った。そしてそこを去って神を敬うテテオ・ユトスという人の家に行った。その家は街道の隣であった。街道管理者クリスポは一家を挙げて主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテズムを受けた。あるよ、主は幻によってポールに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私はあなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加える者はない、この町には私の民がたくさんいるからだと言われた。そこでポールは1年半ここに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けたと書いてあります。まあ、12節からですね、23節まで、これは結局ただ単に大騒ぎをしたというだけでもって大した問題ないから、これも抜かしちゃったっていいと思います。18章の24節に行きましょう。さて、アレキザンドリア生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテズマしか知らなかった。彼は街道で大胆に話し始めた。これを聞いていたプリスキラとアクラは彼らを招き入れて神の道をもっと正確に彼に説明した。そしてアポロがアカヤへ渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、そこの弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。彼はそこに着くとすぐに恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。彼は聖書によってイエスがキリストであることを証明し、力強く公然とユダヤ人たちを論破したからである。さあ、私たちここで学ぶべきものがあります。まず最初24節、雄弁なアポロというユダヤ人が聖書に通じていたと書いてあります。ユダヤ人たちが使っていた聖書は現在の私たちが旧約聖書と呼んでいるものなんです。だからこの24節でもって、このアポロというアレキザンドリア生まれのユダヤ人は旧約聖書に通じていたということになるわけなんですよ。この人は主の教え、道の教えを受けて霊に燃えてイエスのことを正確に語ったという、さあこれ正確に語ったというけど、正確に語ったら教えたというけれども、これ何を教えたかというと、この旧約での予言を通してイエスのことを正確に語ったと言ってるんですよ。我々の今の知識と同じものを持っていたという意味じゃないんです。イエスキリストの実際の働きについては何の知識も持っておりませんでした。だからただヨハネのバプテズマしか知らなかったと書いてある。だもんだから26節、このプリスキラとアクラはアポリに対して指導的な立場でもって神の道をもっと正確に説明し始めました。まずここでちょっと面白い余談があるんですけども、これ最初にプリスキラとアクラと書いてあるところ見ていきましょう。 最初はですね、この始まりでは18章の2節では、アクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラと書いてある。ところが26節ではプリスキラ、奥さんが先なんだ。それからアクラという名前が、亭主の名前が後にくっついてきてます。これはですね、どういう理由でこれが違ってたのか、順序が変わってるのか、これ非常に面白いんです。神様の人を分けて隔ていたしません。どっちが正確に神様の道を教えることができるのかと思って、それが先、そっちが先に入る。だから奥さんの方が神の道を知って、このアポロに向かってですね、説明してるからなんですよ。だからそこでプリスキラとアクラとはって書いてあるんです。つまりですよ、プリスキラとアクラとはアポロに対してです、指導的立場にいたわけです。ところがですよ、プリスキラとアクラとは、先の書に書いてないけども、エペソで伝道活動を続けていないんですよ。指導者的立場に立っていろんなふうにアポロに教えたとは言うんだけれども、プリスキラとアクラとはその場所でもって、このエペソの町でもって、いわゆる指導者ですという態度を取った、動きを取っていないんです。注目しましょうか。まずロマ書の16章を開けていただきました。ロマ書の16章では3節でもって、これはポールがローマにいるクリスチャンたちに書いた手紙ですよ。だからこれはローマ書って言うんですよ。それに対してこう言ってます。キリストイエスにあって、私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。だからローマにいることになるわけでしょ。さあその次、コリント第1の手紙の16章では、コリント第1の手紙の16章では19節でもって、これはポールが書いてるんですよ。こう書いてあります。アジアの諸教会がよろしくとコリントのクリスチャンたちに言っています。アクラとプリスカ、また彼らの家の教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っていますというんだから、このコリント人への手紙第1を書いたところに、このプリスカとアクラが伝道していたことになるわけです。テモテ第2の手紙の4章でいきましょう。テモテ第2の手紙の4章の19節を見ていただきますと、ポーロがプリスカとアクラによろしく、またオネシロポロの家族によろしくと言っている。テモテが教会している町、これはエペソの町ですに宛てた手紙の中でもって、プリスカとアクラによろしくと言っている。つまりプリスキラとアクラとはアポロの指導をしたとは言っているものの、自分たちはあくまでも牧師を助ける役割に専念していることになるわけです。この点大切なんですよ。主イエスキリストから任命されていない人は牧会するべきでないということを示していることになるわけです。牧会しなくたって十分に主のお役に立つことができるということも示しております。牧会するばかりが主の役に立つんじゃないということになる。さあここでもってですね、もう少し先に進んでみましょう。19章の1節から読んでいってみましょう。アポロがコリントにいた間にポールは奥地を通ってエペソに来た。おいて幾人かの弟子に出会って、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。ではどんなバプテズムを受けたのですかというと、ヨハネのバプテズマですと答えた。そこでポールは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテズムを授けたのですと言った。それを聞いたその人々は主イエスの名によってバプテズムを受けた。ポールが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。その人々はみんなで12人ことであった。 それからポールは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。しかしある者たちは心を固くなりし聞き入れず、会衆の前でこの道を罵ったので、ポールは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせ、毎日ツラノの行動で論じた。それが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。エペソでどんなことが起こったのか、まずこの10節行くと、前にいてツラノの行動で論じた、で弟子たちを教えた、2年間教えたと書いてある。ところがその前に3ヶ月ほど、8節でまで大胆に語って神の国のことを論じたとも書いてある。ところがですよ、ポール自身の口から出た言葉だと、これは両方足すと今2年と3ヶ月になるんですけども、そうじゃないという言葉をですね出しております。どこまで書いてるかというとですね、20章の17節を見ていただきますと、ポールはエペソの町にいる教会の長老たちを呼び出して劇を飛ばしているんです。で、劇を飛ばしているのが18節から始まってるんですけども、その途中まで行くとですね、31節まで行くと何と書いてるか、こう書いてるんですよ。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。だからですよ、スラノの行動での2年間というのはですね、エペソの町での伝道活動の全部の期間を言ってるんじゃないということを示していくことになります。で、何か弟子たちを退かして毎日ツラノの行動で論じた、これが2年間続いた。何言ってるか、これ聖書書くこと同じですよ。弟子たちを訓練するのに2年間やったって、これ聖書書くことでしょ。で、弟子たちがこの表で伝道してるんだから、だから聖書書くにこれ2年間費やしたんです。エペソの町での伝道は全部で3年間やってるんです。さあ、ここでもってですね、11節に行きましょう。さっきちょっと11節読み始めちゃってですね、途中でまた慌てて止めたんですが、19章の11節が読んできます。神はポールの手によって驚くべき奇跡を行われた。ポールの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てると、その病気はされ悪霊は出ていった。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の前掛け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの名を唱え、ポールの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。こういうことをしたのはユダヤの祭司長スケバという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、私は自分はイエスを知っているし、ポールもよく知っているけれども、お前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、2人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになった。11節に戻ります。神はポールの手によって驚くべき奇跡を行われた。ポールの身につけている手拭いや前掛けを外して病人にやってると、その病気は去り悪霊は出ていったと書いてある。これは現在ではハンカチに祈る祈りに発展してるんです。ちょっと横道になるけれどです、このハンカチにの祈りについてちょっと説明していきましょう。ハンカチの祈りというものは、祈る人が持っている神様の力をハンカチに移して、そのハンカチを病人に当てるということでもって、病人に神様の力が入って癒されるというものなんです。このやり方は現在割合広く行われております。例えばですよ、どっかの集会でもって癒しの集会などというのがあるとするとですね、病人に直接手を置いて祈るということでもって、神様の癒しの力をその病人に移して癒しを現実する集会なわけなんですけれども、その集会に出席をできない病人のためにハンカチに祈るということが行われております。ほいで、その祈られたハンカチを病人に当てると、ハンカチを通して癒しの力が病人に伝わるようにしているわけなんです。だからですね、このハンカチに祈るというやり方は癒しというものと一般的に多く行われているんですけれども、癒しのやり方というもの、例えばマルコの16章の18節で言ってる、病人に手を置いたら病人が癒されるというのと同じようにですね、癒しのやり方の一つで このハンカチの祈りがあるかのような感じを持たされてしまうんですけれども、ここで注意していきましょう。まず第一に知っておかなければいけないことは、病気が癒される7つの道の中でこのやり方だけがこの聖書に書いてないんですよ。この事実を忘れないでいきましょう。聖書にこういうことが書いてあるんですよ。例えばですね、マタイの14章を見ていただきますと、マタイの14章ではこういうことが起こっています。14章の35節と36節と見ていきましょう。まあ、34節からいきましょう。マタイの14章の34節からいきます。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いた。するとその地の人々はイエスと気づいて付近の地域をくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。ほいてせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。ほいて触った人々は皆癒された。だからマルコの5章ではこういう出来事があります。マルコの5章の25節から読むとこういう出来事もある。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。着物に触ることもできればきっと治ると考えて言って言い続けていたからだと。正しいんです。脚色が正しいです。するとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見渡しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰はあなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。つまりこの12年の長血の女はイエスの着物に触りに来て、イエス様から癒しの力を引き出しています。それで癒されている。ここでですよ、先ほどのマタイの14章の35節36節からもうちょっと考えないといけないことが出てまいります。そしてですよ、この先ほどのこの使徒の19章の12節と比較をしてみないといけないものになるわけなんです。先ほど読んだマタイの14章の35節でこういうふうに書いてありました。するとその地の人々はイエスと気づいて付近の地域にくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。ほいたらせめて彼らに着物の房にでも触らせてやってくださいとイエスにお願いした。ほいたら触った人々は皆癒された。さあここでですよ、ここだけを取り上げてこういうふうなやり方があるんだと考えちゃいけないんです。どういう理由でこのゲネサルの人々はせめて病人にイエスの着物の草にでも触らせるように許してくださいとイエス様に頼んでいるのか、これを調べないといけないんですよ。それを調べない、ただ着物の草に触ったから病人病気が癒されたと考えちゃいけないんです。どういう理由でイエス様の着物に触るようになったのかという出発点は12年の長血の女がしたのと同じではないんですよ。癒しの祈りをする人たちの中でもって多くが経験することです。私自身も何度となく経験してるんですけども、たくさんの数の病人に手を置いて祈って一人一人に癒しの力を渡そうといたしますと、ほいで霊の力が次から次と病人の体に出ていって病人に移っていきますと、ある限界まで来ると肉体の上で疲れを覚えてくるようになります。時にはですね、その祈るために手を挙げることもできなくなる、立ってることもできなくなるようなこともあります。こういう状態になった時に癒しの祈りをもっと続けていくと肉体の疲労が大きくなる。時とすると1日2日、ひどい時には1週間ぐらい体が元の状態に戻らないということもあります。だもんだから癒しの祈りをする人の方でもってこの点自分で気をつけないといけないんです。まだこれぐらいの熱量って10人20人のこれ問題なんですけども、結構な数並ぶ時があります。そういう時にですね、まだ祈っていない人がいるから、まだ癒しの祈りを求めている人がいるからと言ってですね、もう一人なんて祈っているとそのうちにですね、翌日の生活活動に響いてくることになります。 イエス・キリストはこのマタイの16章の36節に至るまでの時点どういうことをしていたのか考えていないと、どういう理由でこの人たちはゲネサレの人たちはイエス様に対して獣の草でも触らせてやってくださいとお願いしたのかという理由が分かりません。この36節に至るまでイエス様自身はどういうことをしていたか。まず14章ですね、最初の方に戻ってみましょう。14章のこれは別にですね開けてみる必要ないんですけど、10節から見るとこういうことが書かれています。彼は人を、これ彼というのはこれヘロデなんですが、人をやって牢の中でヨハネの首を跳ね刺した。ほいでその首は盆に乗せて運ばれて少女に与えられたので、少女はそれを母親とか持ってきた。それからヨハネの弟子たちがやってきて死体を引き取って葬った。ほいでイエスのところへ行ってそれを報告した。この知らせを受けたイエス様は、自分一人になりたかったのに群衆が癒しを求めてきているもんだから、そのまま癒しを与えております。これが10節から14節までなんです。で、その人たちがすぐに帰らないもんだから、今度は何とかしてお腹いっぱい物を食べさせてあげなきゃいけないというので、少年が持っていた5切れのパンと2匹の魚でもって5000人がお腹いっぱいになるほど食べさせているという奇跡を起こしております。これにも霊の力を使わなきゃいけなかった。で、その使った後でもって、これは22節から始まるところでもって、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、自分より先に向こう岸へ行かせて、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返したって祈るため一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。なんでこう祈ってたか、バプテスマのヨハネが首をはねられたということに関してのまず祈りが一つ。これから霊的にそれだけ力を今まで出してるから、その出した力を取り戻すためにここで祈ってるわけなんです。ところがその次にあって何をしたか、24節から読んでいきますよ。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時頃、イエスは湖の上を歩いて彼のところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐ彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私とは恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方へ行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人ならなぜ疑うのか。ほいで二人が船に乗り移ると風が止んだ。これにもですよ、霊の力が必要になります。海が荒れてるの、波が荒れてるんですよ。で、湖の上を歩くんです。これただ単にできるか、肉体の上だとそうでしょ。電車乗っかってガタガタガタ揺れてる時にまっすぐ歩こうとしたら、次の車掌、あの車を箱まで行こうとしたらやっぱり苦労する。波でもって、しかも自分の体重が普通だったら支えられないような、物理的に言ったら不可能なものを可能にして、しかも波の荒れてるところを歩くんですけど、霊の力非常に必要です。そしてですよ、その次何をしたか、で35です。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着いた。するとその地の人々はイエスと気づいて付近の地域をくまなく知らせ、病人という病人を皆身元に連れてきた。だから相当の数の病人が集められたわけです。だからイエス様は霊の力を出し続けました。肉体の上での疲労を感じた。もうこれ以上病人に手を置いて祈るわけにいかない。だから今まではおそらく病人から病人、イエス様が動いてたけれども、今度はそうしないでイエス様が座ってて、病人の方がイエス様の方に来るように、自分の信仰を使ってイエスの体からイエスの力を引き出したんです。これが36節なんですよ。だから触った人は自分の信仰でイエスのところに行って、イエスからイエスの力を引き出した病人は皆癒されたという結果を生み出しているんです。さあそこでですよ、今度は人の働きの書の19章に戻りましょう。人の働きの書19章のじゃあ11節と12節はどうなのか。神はポールの手によって驚くべき奇跡を行われた。ポールの身に着ている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊は出ていった。 ここで私たちが気をつけて読まないといけない点が出てくるんです。それはですよ、ポーロと一緒に伝道旅行に行った医者ルカが聖霊に導かれてこの人の働きの書を書いているということなんです。そしてルカがというよりも聖霊がこの19章の11節でもってこう言っているという点に注意していただきましょう。神はポーロの手によって驚くべき奇跡を行われた。神様がこういう力ある技を行った。言い換えたらポールが自分の力でやったんじゃない。そしてポールの身につけているもの、ポールが普段使っているもの、つまりポールの体を通して神様の力が充満しているものの中で他の人に一番渡しやすいものを病人に渡しているんです。手拭いだの前掛けたのというものなんです。この神様の力が入っているものを病人が信仰で受け取ることによって初めてその病気は去り悪霊が出ていくという結果を生み出すんですよ。この点でですね、横道になるけどもうちょっと解説をいたしましょう。大切な点だからこれも言っとかなきゃいけないと思う。ハンカチに祈ってそのハンカチを病人に渡すという時にはちょっと分かる、これ事情が違います。ポールのように普段から身につけているものでもってポールの体を通して出てきている神様の力がいつも宿っているものを病人に渡すというんじゃないんですよ。ハンカチを渡すというのは神様の力が入っていなかったものを、この集会に来た人が自分の家の押し入れにあったものを持ってきたのかもしれない、あるいは途中でもって店で買ってきたのかもしれないというものに神様の力を入れなきゃいけないんです。しかもそのハンカチに対して何時間も祈ってるわけにいかない。20秒30秒1分間でしょ、聖霊に祈ってもその中で力を入れなきゃいけない。それから今度そのハンカチを受け取った病人の方はどうなのか、神様の力を受け取るだけの信仰あるかどうかこちらには分からないんです。ハンカチを持ってきた人にも分かりません。こういう状態ですから着ているもの、身につけているものにだんだんと神様の力を宿していくというんじゃなくて、一時的に大きな力をハンカチの中に入れるということができなかったらば、ハンカチを通しての癒しは現実になってこないという結果を招くんです。だからですよ、誰かがハンカチを持ってきて祈りを頼んだからみんなで祈りましょうなんていうようなもんじゃ十分じゃないということ、これ分かっていただけると、霊の上に向いて十分に準備をしてからの祈りでなきゃいけないんです。ちょっと私の友達ひどいのかちょっと祈ってください。多くの場合これ無理なんですよ。まあ、それは頼まれ祈ります、私は祈ります。だけども正直を言ったら前の週から準備してなきゃいけない、今度はこういう祈りをしなきゃいけないからこれだけ霊の力今のうちから蓄えといて言って祈った時には効果が現れます。だから普段つけてるもの、私のこのハンカチをですね、まあ、例えば私もしそうだけど力があるとしたらポールと同じだとしたら、この私がいつも持ってるハンカチを持っていく、これ話は別なんです。これなら関係ないけども、そうじゃなくて持ってこられたハンカチを祈るという時はですね、まあ、準備してなきゃいけないってここで分かると思うんです。ここに書いてある、なんか神はポールの手によって驚くべき奇跡を行った。ポールの身につけている手拭い前掛けを外して病人に当てるんです。誰か持ってきたものを祈って当てるんじゃないんです。こういうものでここで分かるわけなんです。じゃあその先行きましょう。13節からいきます。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの名を唱え、ポールの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。そういうことをしたのはユダヤの祭司長スケバという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているしポールもよく知っているけれどお前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり二人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになった。そして信仰に入った者たち人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段は合計してみると銀貨 5万枚になった。こうして主の言葉を驚くほど広がり、ますます力強くなっていった。さあ別にこれは解説する必要がないと思うんですけども、2つの点に注意していきましょう。1つはですね、この13節でもって主の名によ 唱えと書いてあるところなんです。もう一つはですね、試しに行ってみたと書いてあるところなんです。言葉尻を捕まえる意味じゃないけどもですね、これ考えていただきましょう。質問になります。ユダヤ人の魔除祈祷師の救わの七人の息子たちはイエス・キリストを救い主と受け入れている人たちなのかどうか、これはっきりとここに書いてない。主イエスの名を唱えるというのが救わの七人たちの息子が見て主イエスと言ってるのか、それともですよ、この使徒の働きの書を書いたルカから見て主イエス・キリストの名を唱えた救われていないユダヤ人という意味なのか、この文面からだけでははっきりしないんです。試しにという言葉から推測できるのは、救われていないユダヤ人たちがルカから見て主イエス・キリストの名を使ってという意味を示していると見ることが可能です。しかもですね、この15節では悪霊が自分はイエスを知っているしポールもよく知っているけれどお前たち何者だと言ったというところから見るとですね、イエス・キリストを救い主と受け入れていないユダヤ人たちが、つまりイエスの名を使う資格のない者たちがイエスの名を使って悪霊に命令したということを示していることになります。すると、そして悪霊に疲れている人は16節彼らに飛びかかり2人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたので彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。実は悪霊に疲れている人はというのはこれ逆なんです。悪霊は宿っている人を通して言ってるのが正しいことになる。7人に飛びかかった、2人を押さえつけた、7人全部裸にして傷を負わした。つまり悪霊に疲れた人は、悪霊によって動かされる人は1人でもって7人を任すだけの力を表していることになります。これは事実です。私自身何回も見ている、相談も受けてます。教会でですよ、まあ、場所は言いません、東京の東の方なんですけど、30人ぐらいの教会員がその教会に来ていた一人の人の追い出しをしたところ、暴れまくられちゃって誰も手が出せない、どうしたらいいのかわからない、教えてくれという電話があったりしたんです。これはカリスマ系の結構ですね有名な教会です。そこから電話がある。だからですよ、追い出しをする人の方では、あるいはその悪霊に向かって命令する祈りをする人の方では、追い出しを始める前に悪霊の追い出しをする条件を確実に満たしているかどうか調べておく必要があるということがここでわかると思うんです。本当に生まれ変わりしてるのか、聖書で教えてる生まれ変わりしてるか、これ基本です。マルコの16章17節では福音を聞いて、これ御言葉とも言い直しをできる、その福音御言葉に基づいて生まれ変わりをしていたらば悪霊の追い出しができると言ってる。だけどもこれ生まれ変わりをした人には次のような印が伴うと書いてないんです。信じる人々にはと書いてあるんですよ。神の義になってるか、つまり神様に対して罪を持っていないか、ヨハネ第一の手紙1章9節に基づいて全ての罪の許しをもらってるか、霊的に悪霊より高いものになってるか。イエス様自身は天下の象徴を表している霊を子供から追い出したときに、この種のものは祈りと断食に乗らなかったら出ていきませんとマタイの17章21節で教えている。これだけの準備をしているかどうかというようなものが大切になるんですよ。これは試しにやってみたらどういうことになるか、大変危険だということになります。まあ、私最高10人までですね、1人のやつが10人まで相手にしてですね、投げてるのを見たことあります。10人分の力出す、こういう点で気をつけなきゃいけないんです。まあ、これで時間が来たからここでやめておきましょう。だからこの試しにやるってこれは非常に危険なんですよ。確実に準備をした上で悪霊と対決する方、こちらが追い出しをする人の方がやられるということもですね、気をつけておいていただきましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であるというものに基づいて今使徒の働きの書からその御言葉を通して勉強しているんですけれども、どうぞ私たち自身があの初期の教会の人たち以上に大きな働きをするためにはどういうことをしたらいいのか、何をあの人たちから学ぶべきなのか、 という点、しっかりと学べるものをしっかりと学び、そして私たち自身が今度はあの連中よりもさらに大きな動きを取るよ、私たちが何をしたらいいのかという点にまで話が進むよ、さらなる導きを与えてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。こういったあなたが私たち一人一人に期待をしておられるような生活をこの地上で送ることができるよう、いつも圧倒的勝利者としての毎日の生活を送ることができるよう、あなたからの豊かな力をいただき、聖霊様に力を出してもらい、そして毎日の生活を送れるよう、さらなる導きを与えてくださることをありがたく思います。御言葉を通してもっと勉強していって、それから先にあなたからの導きを与えられるよう、あなたからの示しを待つことができるよう、全てが賄われていることも感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して、天のお父様、イエス様、そして聖霊様、御前にお捧げをいたします。アーメン。